ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、このお時間お相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、だんだんね、12月が迫ってくると、ちょっとそろそろ年末のお掃除なんかもね、はい、取り掛からないといけないのかなと思うんですが、
はい、
何からしましょう。
まあね、
何からしておかないといけないですか。
まあ、とりあえずですね、はい、まず家の中で、蓄積しているものの処分であるとか、はい、まあ、例えば台所周りなんかもいっぱいあると思うんですよね。
いっぱいありますね、はい、蓄積してますね、
はい、蓄積してますね。とかですね、まあね、ちょっとこう着なくなった服とか、そういったことも、ね、ちょっと奥にこう、なんていうんですか、ああいう収納ケースなんかに入れてしまってままで、あれちょっと分けないといけないななんて思ったものとか、
この間もね、衣替えで、はい、あ、これ着なかったな、このシーズン、はい、まあいっかってまた奥に詰めちゃいました。
ね、クローゼットとかね、お持ちの方はね、それなりにね、してるんだと思うんですけど ね、ちょっとこう閉まって閉まってるっていう、
とパンパンです。
ですよね、うん、まあ、そういったものをですね、まあ、ちょっとお休みを、
はい、
もみじ狩りもいいんですけれど。
はい、あとちょっと最近気になるのが、ね、網戸をね、はい、結構ドロドロになってて、
はい、もう
使わないんだけれども、はい、冬場、はい、でもこれ
で、ね、
ちょっとね、穴開いてたね、はい、多分今のこの冬場にね、はい、お掃除したりとかって張り替えたりとかが一番いいんでしょうね。
一番いいですね。やっぱりね、台風が来るような時期とか、雨風が強い時期っていうの、はいはい、やっぱり夏場だと思うので、うんうんうん、まあ、その時期をこう越えて、
ね、
だからやっぱりこうやって冬場になると掃除をするっていうのは、道理にやってるんやと思うんですよね、はい、
そうですよね。
そうですね、だから、まあ、この時期がいいんじゃないでしょうかね。
あと、まあ、畳とか、はい、襖とか、そういうところもお正月に向けて、ね、はい、こう皆さんちょっと変えておこうかっていう方もね、はい、いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、まずはやっぱりそういう蓄積したものね、考えるだけでちょっとゾッとするんですが。
ですよね、まあ、特にですね、人が出入りしやすい、1階2階をね、お持ちの自宅の方でしたら、うん、はい、まあ、1階ですよね。で、玄関周りもね、履かなくなった靴がいっぱいこうあるじゃないですか。
あります。
それもね、ちょっと収納の仕方ちょっと変えてみたりとか。
そうですね、
はい、まあ、あとお庭周りもね、結構いろんなもの置いてたりしますので、
うん、
はい、まあ、そこら辺も含めてね、まあ、やから、まあ、いずれにしましても、はい、ご自身でできることと、はい、まあ、できないことっていうのはあると思いますんで、まあ、そこら辺をね、ちょっと分けていただいて、うん、まあ、ご相談をいろいろとこうしていただいたらいいと思うんですけれど、
はい、
まあ、なんせですね、うん、まあ、これ11月の19日ですから、
う
ん、あと1ヶ月
そうです、ね、
あるかないかじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりもう今がギリギリの
ギリギリですよね、
ご依頼を受けるタイミングではないかなと思うので、
う
んう
ん
う
ん、もう混み合ってくる時期ですもんね、
はいはい、
年末にはやっぱりクリーニングとかを、はい、お掃除をお願いする、プロの方にお願いするっていう方多いですけれども、はい、
そうですね、
だから混み合ってくるから、もう本当に今がギリギリっていうようなところでしょうか。
もう今が一番、まあ、この例えばいついつにこうしてほしいっていうことが全部できる、まだギリのタイミングかなと思いますね。
これからだんだん先になってくると、もうこの日しか空いてないです、
そうですね、
この時間しかっていうことになってくるっていう。
そうですね、
なるほど、
はい、
まあ、それはお客様側の方も、ね、忙しい時期になってきますから、はい、その日程が合わないと、ね、はい、お願いすることもできなくなりますから、すね、やっぱり早めにお願いする方がいいですね、
は
い、
まあ、お外回りはね、まあ、そんなに言っていただいたらまだできるかなと思うんですけど、はい、
お外回りというのはどういったお掃除
ですか。まあ、例えば庭の、まあ、例えば先ほど言う、まあ、前回言いましたかね、こう庭木とか、
はい、住んでらっしゃるお家の方でも庭木ありますから、はい、そういった剪定とか、
はい、あとね、植え替えをするのに冬場じゃないとあかんのがあると 思うので、
あ、そういうこ
と、まあ、ちょうど11月ぐらいからだと思います、いろいろと、
へ、
はい、
そういうお願いもあるんですね、はい、
でね、やっぱり木を切ってしまうと、うん、もし伐採とかしてしまうと、うんうん、今度塀がね、うん、低くなって、あの、お家の中が目隠しにならないように、
は
い、
今までね木が目隠しになってたけれども、はいはい、その分ちょっと日光も遮ったり、はいはい、それですっきり日が入っていいわと思ったら人の目も入ってくるっていうような、
そうそうそう、ね、ちょっとこうなんていうかな、目隠しのフェンスみたいなしたいわとかね、ういう方もいらっしゃると思いますんで、まあ、とにかく、まあ、綺麗な状態に見えるようにっていうところが一番大事なと思うんで、まあ、そこら辺ですよね。あとだからね、車庫の周辺とかに結構物を置いとったりするでしょう、
はい、まあ、車庫って物を置くものじゃないですか
いや、そうなんです
よ、車以外のものでも
見えないからいいわみたいな、ね、シャッター閉めてたらいいわ
そうそう
けどその車が出てきた、ね、出た後パッと見たら、
うん、もう周りにいっ
ぱいめちゃくちゃなんかいっぱい置いてあるっていう、で裏から扉とかあったりしたら、はいはい、ね、裏にまたね見えないところに、こう人が歩けるぐらいのスペースしかなくなってるぐらいいろんなもんをねこう置いてらっしゃったりとかしてて、まあね、生活してるんでそういうことはあると思うんですけど、まあ、これいつしようかなみたいなあると思うんですよね、まあ、そういうのを年末にね2日ほど時間を取って皆さんやられたりすると思うんですけど、まあ、これできるかなできんかなってやっぱあると思うんですよね。だからまあできるだけ早く言っていただいたらそういったことの対応とか、
そうですね、はい、なんかこう例えば本当にも使わなくなった工具、ノコギリとかね、はいはい、あと農機具、
はい、
それをいざ処分する捨てるとなってもこれって粗大ごみでいいのかな、でもこんなにまとめて捨てるのに粗大ごみでいいのかなとか、なんかそういうごみの捨て方にも最近ちょっとね、はいはい、いろいろと規制があったりとか難しくなってきたのに悩ましいところがあるので、はいはい、
ですんでね、まあ、そういったことも含めてトータル的に対応できますので言っていただいたらいいと思います。
そうですね、はい、はい、さあそれではまずお家の中のハウスクリーニングなんかで、
はい、
どういうところが多いですか何からしたら、
ね、やっぱりね、こう正月に人が集まる計画があると、はいはい、やっぱり玄関周りからちょっと廊下がちっちゃくでもあるっていうお家、うんうんうん、まあそこら辺のこう何ですかね、床の綺麗にこう
何ですかね、
ワックスかけたりとか、はい、
そ, ういうの
その前の清掃とかそんなもんですけど、
そういうところも、
ね、はい、あとねやっぱりね、お泊まり、まあ、客間に泊まりに来られる方もいらっしゃったら、うんうん、やっぱりお風呂、お手洗い、
水回り、
はい、水回り洗面、その辺をこうしたい。あとね、料理だけお手伝いにし来てくれるんやっていうことで、うんうん、正月にね、
はい、
だからキッチン周り、
キッチンか、
はい、
そうなんですよね。
そう、一人でやるんならいいんですけどいや手伝うでって来られたらちょっと困るわっていう、
そうそう、ちょっとね洗い物持って入って来られたりそうそうそうそう、あもういいよいいよ置いといてって思ったりとか
そうそうそう、
ね、まあ、そういう時に
ちょっとリアリティな話だと思いますけど、
ね、そうですよね、はい、入ってこれもう結構自分のテリトリーの中に入って来られることが多いから、そこをちょっと、
あとはねやっぱり人がこう集まる場所、今であるとかね、それこそ仏壇が置いてあるのは和室とある、あれ仏間とかね、あればそちらとかね、まあ、いうふうになりますね、はい、
やっぱり水回りのお掃除の依頼が多かったりするんでしょうか。
水回りはね多分常にいろいろと言われる方はいらっしゃると思います、
ね、定期的にされてるんですかね、
はい、まあ年に2回ぐらいはきれいに1回しとこうかいうお家はあるでしょうね、はいはい、
まあ、でも一度お願いすると、はい、もうやっぱりね自分でするのと全く違いますから、もうこれはもう年に2回ほどお願いするのがもういいわと思ってこうリピーターになられるんでしょうね、はい、
そうですね、やっぱね湿気が多いお家、うん、はい、そうでないお家ありますので、やっぱりまあどう言ったらいいんでしょうかね、結構やっぱり人目にこうつかない場所に浴室とかあったりしますでしょ
う、
まあ、だから
間取り的にね、
どうしても湿気ってたまりやすい場所だと思いますし、
マンションとかでしたらね、もう窓のないお風呂も、はい、多いですから、
乾燥機等で、うん、まあ、捨てるところが多いんでしょうけど、うんうん、まあ、マンションなんかではね、うん、でも、まあ、まあね、生活しているとね、うん、いろいろとこう、はい、出ますので、
とも換気扇ですよね、はい、
これ換気扇
皆 皆さん格闘されてるんじゃないでしょうか。これはもう本当に、ね、あのエアコンのお掃除もですけれども、はい、
そうですね、
エアコンとか換気扇ってもうプロにお願いした方が本当に、はい、
そうですね、
楽で綺麗になるっていうのが、
やっぱね空気が変わりますよね。
そうですか。
エアコンのクリーニングをなんか、ね、やっぱあのお掃除機能付きのもありますけど、
あります、
やっぱりちょっと違いますね。
あ、そうか、はい、
やっぱり、ね、中にねあのこびりついてる汚れとかいっぱいありますんで、うん、そんなんでも取りますからね。
あのここ最近そのもうキッチンからリビングまで全部同じ一部屋みたいなところが多かったりするじゃないですか、はいはいはいはい、そうするとリビングのエアコンにもあの油が飛んでいったりとかって多いと思うんですよ。そういうのって ねお掃除機能付きだけで取れるのかななんて思いますよ。
レンジフードと、まあ、そのなんか換気扇が、まあ、キッチンのところの換気扇だけじゃ、まあ、まかないができてないっていうケース多いですね。
これもキッチンの換気扇のお掃除ができてなければ、はい、水が悪いから、はい、
そうですね、
結局それがまたエアコンの方にも行ってって、はい、こういろんなものに影響を及ぼしてしまうでしょうね。
最近あれじゃないですか、そのこう汚れがつかないように、うん、ほこりがつかないようにってなんかマットみたいなのがよく売ってますでしょ。あれ逆にエアが吸い込みが弱かったりしますでしょ、
うん、
だから換気だからベトベトっていう油っぽいのは取れ、うんうん、取れると思いますけど、ね、要はあの品物を見てあのされた方がいいと思うんですけど。
なるほどね。
布タイプとね、うん、なんていうんですかね、シールタイプですかね、はいはい、ちょっとあると思いますので、ね、そこら辺も、はい、
さあそろそろ皆さん年末のお掃除のことをお考えいただいて、はい、
そうですね、まあ、ですんでね、まあ、あのいろいろとこうもう身の回りで思われることあると思いますし、うんうん、まあね、あの掘っていらっしゃるその実家のこともかなり気にはなられると思いますし、うん、やっぱ空き家の、ね、こともあのいろいろと、うん、今現在も対応させてもらってますけど、まあ、トータル的に、ね、お話もできますし部分的にもさせていただけるので、まあ、いろいろとご相談いただいたらいいかなと思います。はい、
あの先ほど あの庭木のお話じゃないんですけど、はい、一つお願いをされてそれが片付くと次の問題が出てくるっていうことが多いので、
ですんでね、まあ、あの順番にやっていっていかれたらいいと思いますし、あ今このタイミングはこれやなっていうところで、うん、あのね、お予算も兼ね合いもあるでしょうから言っていただけたらと思いますね。
一つずつ片付けていきましょう。
はい、はい
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は12月3日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。